ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いのお広場は、通信制普通科福山市徳礼市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光栄さんを迎えて、親子教育相談所と題しまして、親子のことや教育のことをテーマにお話を伺っております。はい、スタジオには木田さんです。今月もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、まあ、ちょっと秋らしい感じになってますか
ですね。うん、でもなんか先週まで涼しかったんですけどね、また今週暑いですね。
そうですね、なんかちょっとお祭りとかも始まったりとかもしてんですかね。
なんかね、地域の行事これからね、9月末から10月ぐらいにかけて多いんじゃないですかね。
なんとなくこう秋に無理やり私も頭を知
る。でも早く涼しくなってほしいなと思
ってしてる感じもあるんですけれども、はい、はい、またはね、この月ならではのテーマみたいなことも含めて、はい、いつもお話を伺っているので、今月もお聞きしたいと思います。
はい、
今月のテーマは先生、
はい、
あまりやってこなかったかも、
はい、
子育ての孤独、
うん、
これをテーマにお話を伺っていきたいんですね。
なかなか深いテーマですね。
そうですね。はい、まあ、やはりこうね、子育てって楽しいしね、賑やかなイメージもあるんですけど、まあ、環境によったり人に よったらちょっと孤独を感じるっていうことも多いそうですし、
そうですね、
コロナもありましたけどね、
はい、
よりちょっとね、閉塞感もお母さんもあったりしたのかな、お父さんなのかな、ね、ということですけれども、はい、今日はこの子育て中の孤独感について教えていただきます。
はい、
そもそもね、まあ、はたから見るとそういうふうに感じられないかもしれないんですけど、この子育て中の孤独感というのはなぜ感じるんでしょうか。
なるほど、そうですね、まあ、男性の育児休業の取得率がですね、確か昨年過去最高の約 17% になったんですよ。まあ、これかつてに比べればとても高い数字なんですけど、でも一方女性の育児休業の取得率って常に 80% を超えてるんですよね。だからこの数値だけ見ると、特にお子さん小さいうちっていうのは、お母さんだけが日中で子育てをされているっていうケースがまだまだ圧倒的に多いっていうのが、まあ、事実だと思うんですよね。
やっぱりまだそうですか。
ですよね。で、まあ、この状況がどうかっていう議論はこれまた別の議論になるので、ちょっと置いといたとして、はい、育児において孤独を感じますかというですね、データある会社が取ってるんですけど、女性の実に 53.2% が孤独を感じるというですね、
これは
やっぱ半分以上回答してるんですね。で、一方男性にも聞いてるんですけど、男性の方は 20% 弱なんですよ。やはりお母さんの方がお子さんに関わる時間も長くなりますし、圧倒的に孤独だと感じる数字がまあ多いという。で、その中で突出して多くの女性が孤独を感じる状況はどんな時かっていうと、子供と自分だけで家にいる時っていうのがですね、回答になっているっていうのが現状ですね。
あ、そうか、お家の中で感じてらっしゃるんですね。
そうなんですよ。
まずもう余計はためからは分かんないですもんね。でもこれには私もよく言葉として聞くんですけど、やはりこうほぼ一人で子育てを担うっていう、こうワンオペ育児、
はい、
これも関わりあるんでしょうかね。
これ悩んでる方多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、このある調査によるとですね、6歳未満のお子さんを持たれているお父さんが1日に子供と接する時間っていうのは平均49分らしいんですよ。1時間に満たないという。
1日に、
はい、まあ、もちろんそうでないご家庭もあるかと思うんですけど、まあ、どうしてもデータ的にはですね、やっぱりお母さんがまだまだ育児の中心になっているというのがまあ現実だと思ってるんですね。
なるほど。
で、まあ、それぞれこれ子どもの年齢に応じてもそれぞれのこうステージでの子育ての悩みっていうのはまあ、あると思ってまして、ね、例えば赤ちゃんの時っていうのは、もうそのお世話ってこう24時間体制じゃないですか。
ね、
で、特にこの今テーマになっているこのワンオペの場合っていうのは、もう育児の大部分を一人で、まあ、特にお母さんが担ってる、
はい、
で、寝る時間もまとめて取ることできないですし、もうトイレにさえゆっくり行けないみたいな、食事もゆっくり取れないみたいな。
わかる。
ね、しかもご自身体調悪くても、ね、子育て休めないみたいな。
本当そうなんですよ。
ね、で、そうなるとですね、体力的にも精神的にも追い詰められてるケースっていうのは、まあ、たくさんあると思ってて、で、そこをですね、まあ、子供が成長していって大きくなったら今度は大きくなったで、やっぱり子供の世界広がって、はい、より広くより広いコミュニティの中で 生活していくようになりますので、またそこで発生していく、まあ、いろんなことに対してですね、まあ、乳児期とか幼少期とはまた全く違う悩み事とか考えていくこともまあ深くなっていく、
うん、
でその時に一人で全部しないといけないっていうのは、まあ、本当にしんどいですし、ね、孤独感も感じやすくなりますよね、
はい、
ね、まあ、データずっと紐解くと、まあ、お子さん小さいうちっていうのは今現実として、家で一人で子育てをしているお母さんで、日中は外に働きに出ているお父さん、うん、まあ、このパターンがまあデータ的にはまあ一番多いと思うんですよ、
うん、
まあ、いい悪いとかじゃなく現実として。でそうなるとやっぱり育児と仕事って全然世界観違うと思ってるんですね、
う
ん、これ男性女性関係なく、うん、仕事って基本多くの場合論理的思考で建設的な意見を持ち合わせて、うん、感情論じゃなくって合理的な価値観で遂行していく、
うん、はい、
その業務をこうこなしていくっていうのが、うん、まあ、基本仕事の世界だと私は思ってるんです。
そうですね、う
ん、でも一方子育てってどうしてもこう感情の世界だと思うんですよ、
うんうん、
で特に赤ちゃんのうちなんかはちょっとでも目を離したら命の危険性があるわけじゃないですか、はい、
ね、そのプレッシャーもね、
ですよね、うん、ということはやっぱ感情ってものすごく大きく揺らぎながら子育てをされてます、
うんうんうん、
で当然イレギュラーなこともたくさん起きます、
はい、
ね、赤ちゃんには当然理論とか論理とか建設的な意見だと通じるわけなくって、
うん、
ね、いやすいませんちょっと今立て込んでるんで、うん、もう大変申し訳ないんですけど、ミルクのアポイント1時間遅らせてもらえませんかねみたいなね、
わ
ーねえねえねえ、すいません、ちょっとこれからの大きくぐずられるっていうのを、私もこう、うすうす予感はしてるんですけど、ちょっと今すごいタイミング悪いんで、ちょっと明日にリスケしてもらえませんかね、みたいな。そんなこと赤ちゃん通じるわけなくって。
できません
。ねえ。
はい、
となると、こう、一日論理的思考の世界にいた人と、一日感情的な世界にいた人が、家で話が噛み合わないことも、もうたくさんあると思うんですよ。
なるほど、お父さんとお母さんが。
お母さん
と
かね。そう。で、それが余計に子育てにおいては、まあ、孤独感に拍車をかけてしまうという。こともあるんじゃないかなと思います、ね、うん、い
や、あります、あります。
ですよね、
うん、もう些細なことでね、ほんと神経が尖ってますから ね、うん。なるほどな。で、こう、孤独感をなくすというと、まあ、うん、思い当たるのが人との関わりを増やしていくことかな、はい、とかっても思うんですけど、うんうん、
はい、
うん、これは。
そうですね。あの、子ども未来財団というところが公表している資料によるとですね、はい、孤独感が解消される状況がどんな時かっていうですね、調査したデータがあって、
うんうんうん、
上位6つをですね、上から順番に言うと、
はい、
育児から解放されて気分転換をする時間があるとき、
あ、
話したいときに話せる相手がいるとき、
う
ん、子育てについて相談できる相手がいるとき、
うん、
パートナーが子育てに関わってくれているとき、
うん、
パートナーが子育ての喜びや大変さ、自分の孤独感を受け止めて共感してくれるとき、
うんうんうん、
で仕事や自分のしたいことができるとき、うんうん、まあ、この6つなんですね。
全然大きなこと望んでないですよね、
は
い、
要はここに当てはまる状況がより多く作り出せると孤独感は解消しやすくなると思うんです、うん、
なるほど、
思うんですが、うん、この状況を特にお子さんが小さいうちに作り出そうと思ったら、うん、当然のことながらこうパートナーとか他のご家族のご協力がやっぱ欠かせないっていうのがあると思うんですよね。
確かにね、手は多い方がね、
ですよね、
うん、
で、まあ、そこに加えて場合によってはご自身で動かれて、うん、誰かと語り合える状況を作っていったりとか、まあ、例えばどこか子育てサロンのようなコミュニティに顔を出してみるとか、
うん、
まあ、そういう場合もあると思ってて、
うんうんうん、
まあ、いずれにせよですね、誰かの協力だったり何かの協力っていうのは欠かせないんじゃないかなと。
いやー、やっぱこう息抜きもそういうところに出かけていったりして、うん、もう絶対必要だと。
そうなんですよ。あの精神医学用語で、うん、カタルシスっていう言葉があるんですけど、
聞いたことありますね、
はい、これもともとギリシャ語で、うん、精神の浄化という意味なんですけど、
へ、
はい、このカタルシスっていうのはですね、人に自分の気持ちをさらけ出す、
うん、
自分の思いとか葛藤とか不安、怒りとか悲しみ、要はその感情を聞いてもらう、
うん、
それだけでこのカタルシス、精神の浄化が起きると言われてるんですよ。
あ、意外と2つでいいんですか。
はい、なのでこう、うん、積極的に人に話を聞いてもらえる、
はい、
その環境づくりというのはすごく大事で、これは子育てだけじゃなくて誰にとってもすごい大事で、
なるほど、
これあのいかに大事かということを表したエピソードがあって、
はいはいはいはい、
もう今やこうこの市町村はあの合併で名前なくなったんですけど、
うん、
徳島県にかつて海部町という町がありまして、 この海部町って実は周辺に比べて極端に自殺率が低い町だったんですね。でなんでこの町だけ極端に低いんだというですね、調査研究された方がいて、その方の本を読んだことあるんですけど、これいろんな要因あるんですけど、私すごく印象的だったのは、この町の古くからの慣習で、病一に出せっていう慣習、要は病気を、要は市場ですね、外に出せっていう慣習があって、これは、はい、これは単なる病気だけじゃなくって、家庭内のトラブルとか仕事の悩みなど、まあ、生きていく上で、まあ、いろんな問題っていうのは起きると思うんですよ。それを早めに周りに開示しなさいと。開示した方がいいですよと。そうすれば周りから何らかの対処法を教えてくれますよと。で、町民みんなで困ってる人に小さなおせっかいをしてあげましょうという慣習が昔からあったそうで。
うわー、なるほど。
それもあってですね、圧倒的に低いんですよね、データ見ました。データ見ましたけど、本当圧倒的に低いんですよ、周りに比べて。なので本当孤独って、まあ、精神的にしんどくて辛いので、はい、まあ、そうならない環境整備っていうのは、これは各家庭もそうですし、まあ、行政とか地域含めて、まあ、環境作りというのはすごい大事だなと思いますね。
いやね、でもそれがなかなかね、出せないというか、なんかね、初対面の人になかなか出せなかったりみたいなのもあるんですけど、ね、まあでもね、そう言ってお母さんも頼りたいなっていう気持ちもあるんだけど、はい、一方でこうなんか私がやらなきゃっていうこうね責任感に追われちゃって、ちょっとつい頑張りすぎて、はい、私がやらなきゃいけないとか、もう旦那さんがやろうかって言っても、ね、いやいや私がみたいな感じになってて、ちょっとしんどそうなお母さんもいらっしゃるかなと思うんですよね。
そうですね、やっぱりこう孤独感を感じる方の中には、やっぱとってもさっき岡さん言われたように責任感の強い方、それからやっぱりそこに加えて自分一人だけで頑張ろうとされている方っていうのは多いんじゃないかなっていう、私も肌感覚ですけど印象があって、でどういう環境でもそうなんですけど、自分だけが辛いとか自分だけがしんどいという、この自分だけがって思った瞬間にものすごくしんどくなるんですよね。ですよね。で、やっぱそういう時にはとにかくレスパイトすること大事で、レスパイトってどういう意味かっていうと、一時中断とか小休憩っていう意味なんですけど、これ介護とかもそうなんですけど、とにかく休みなくずっとやることになると、とっても辛いんですよ。
確かにそうですよ。
ねえ、で、しかも子育てっていうのは、まだまだこう、やって当たり前みたいな風潮ってやっぱ根強くって、誰も褒めてくれないし、給料が出るわけでもないし、まあさっき言ったように体調悪くてもやらないといけないし、はいはい、すごいしんどいですよね。そういう環境から脱却できる、レスパイトできる環境整備って私すごい大事だと思ってて、まあそれは他のご家族の支えもいりますし、例えば自治体によってはベビーシッタークーポンみたいな発行している自治体もあるんです。ね、まあ今各家族も増えてきて、まあこういった制度はまあすごくありだと思いますし、あとはやっぱ保育園の一時預かりとかでそういうことを利用してもいいと思いますし、まあとにかくですね、レスパイトすること、そしてレスパイトしている自分に許可を出すこと、これすごい大事じゃないかなと。い
や、これはよく話になります。やっぱ20代、30代のね、今お母さんやってること話しても、やっぱ何なんでしょうね。別にその、誰に言われたわけでもないんだけど、お母さんがこうすべきみたいなのが、なんかずっとなんか根強く残ってるんですよね。って、いまだに言いますよね。
あと場合によっては、人によってはこう SNS にかなり影響を受けてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってて。
あ、そうか。
だから SNS の世界って、すごいキラキラしてるじゃないですか。
はい。
ねえ、で、子育てに関する投稿も多いと思うんですよ。
そうそう。
で、まあそらそうで、SNS 基本、まあ全てとは言わないですけど、多くの場合、自己の承認欲求を満たすためのものなわけですよ。ね、承認欲求を満たすための投稿に溢れてるわけじゃないですか。で、だからこそ SNS の仕組みって、人から共感を示せるように仕組み化されてると思うんですね。
なるほどね。
ということは、SNS の他人の投稿の中に、自分の承認欲求を満たしてくれるものだとないのが当たり前なんですよ。
もうそこにはない、ね、
ないですよ。だってね、人の投稿ですからね。
確かに。
で、その時に、人との比較傾向強い方っていうのは、より他人の投稿内容に引っ張られやすくなって、自分と比較して、自分への嫌悪感とか、落ち込みを感じてしまいやすいんですよね。で、なので、やっぱ気になる気持ちもすごくわかるんですけど、気にしすぎる方っていうのは、まあ、一定期間 SNS から離れる勇気も必要で。
いや、わかるわ。
ねえ。SNS の世界って、虚構とまでは言いません。虚構とまでは言わないけど、やっぱ人によっては、投稿内容が実態と乖離しているものもあると思ってまして、それってやっぱり情報源がその人にしかなくって、その人にしかソース元がないものを、ね、自由に発信できる世界なので、
ね、いやちょっとチラ見したんですけど、うん、本当になんか可愛い服着せてね、
はい、
ベビーカーに乗せてね、お母さんも、まあうん、ウエストキューッとしたようなワンピースとか着てね、お帽子とかかぶってこう、はい、パシャリみたいなのとか乗せてる人いるんですよ、
ね、でもそれって別に全てを見せてるわけじゃないし、
うん、ね、そうですよね、
その人の一部分じゃないですか、
うん、でこっち 家汚いよ絶対とか
だいぶ偏見がある
そうそう毒ついたりとかねそうそう、ついたくなるみたいな、
うん、でもね、やっぱりこう、ね、それを見てこう落ち込みとかね、そうそう、マイナスの感情が湧く場合は、うん、離れる勇気っていうのは絶対持った方がいいです ね
弱ってる時ほど飛び込んできたりするんですよね、そうですそうです、またね、わ、うん、かるな。でも先生、じゃあ子供が成長するにつれて、うん、孤独感でちょっと泣くなってきたりとかすることあるんでしょうか。
これはどうですかね、私、うん、孤独感というか、うん、子育てに対する悩みの種類が変わっていくだけじゃないかなと思ってて、
う
ん、さっきもお伝えしたんですけど、突出して多くの女性が孤独感を感じる状況って子供と自分だけで家にいる時じゃないですか、でそれってやっぱり乳幼児期から幼少期だけだと思うんですよ、
うん、
やっぱ孤独感をさっきもこれお伝えしましたけど解消する状況の中に気分転換できる状況とか仕事ができる状況ってあったと思うんですけど、これってお子さんが小学校中学校へ進学していくとそういった状況を作り出しやすくなると思うんですね、
うんうん、
乳幼児期に比べると、となると初期の孤独感という悩みっていうのは徐々に減っていく可能性ってあって、ただ子どもの年齢が上がってくると、うん、今度は他者とのつながりができて、世界がより広がってより子どもたちの取り巻く社会が複雑化してきますよね、
はい、
でそうなると親はまた別の悩みがたくさん出てきて、ね、考えることが格段に増えていくと思うんですね。
確かに。
で人は他者との関係性における自分の在り方っていうのを常に考えてしまう生き物だと思ってて、
そうなの私たち、う
ん、ね、やっぱりここ考えなくてもよくなったらある意味幸せなのかもしれないんですけど、うん、そうはいかないのが人間で、
確かに、
ねね、まあ、もちろん他者との関係性考えるからこそ、うん、まあ、秩序が保たれている側面もあるとは思うんですけど、
はいはい、
やっぱり他者との比較が強い保護者の方もいらっしゃって、うんうんうん、やっぱそうなると余計苦しくなりますよね、うんうん、で学校のことだけじゃなくて、習い事とか進学のこととか、
もう
常にいろんな人とこう比較して考えなきゃいけなくなると、
本当で自分のことじゃないからね、自分の子供のことでね、でも相手の人と友達じゃなくて友達の子供を比較したりと、はい、どこまで比べたらいいみたいになってね、
ブータンっていう国って、
はいはい、
かつて幸福度がものすごい高い国で知られてたじゃないですか、今ものすごく幸福度下がってるんですよ。
ちょっと待って。
そう、なんでかっていうと、インターネットの急速な普及で国民が他国の情報をこういろんなこと知れるようになって、そこと比較をして、あ、自分たちって実は幸せじゃなかったんじゃないかって思いっちゃったみたいで。
なんて悲しいこと。まあそうなんだ。そう、
要はやっぱり人ってやっぱ他者との比較の中で自分を常にこう見てしまうっていう生き物なんで、だから、やっぱなんで他の子と比較したいのかをやっぱ立ち止まって考えることも私大事だと思ってて、それはその他者比較って本当に我が子のためなのか、それとも自分の親の見栄のためなのかっていうのを心を整理していくとまた別に見えていくものもあると思ってて、それはすごい大事だと思いますね。
なるほど、孤独感も複雑に変わっていくわけですよ ね、
ですね。
まあでもこういうね、こともあって、なんだろう、うん、ちょっと、まあ、子どもたちは子どもたちでまた他者比較で苦しんだりして、はい、ちょっとね、新学期に入ったこの時期っていうのは、うん、こうお子さんの不登校とか登校しぶりもちょっと増える時期って前からね伺ってますよ ね、
これ登校しぶりとか不登校の場合って、うん、やっぱりまた子どもと日中ずっと一緒に過ごされる保護者の方もまあ増えてこられると思うんですよ、
はい、
お子さんが学校なかなか行きづらくって、でそうなるとやっぱ乳幼児期のように常にこう一緒にいるっていう状態になるので、
う
ん、また同じように孤独感を感じる方っていうのも多くいらっしゃる可能性っていうのはあると思うんですね。で、まあ、保護者の方としてはすごく心配な気持ちって本当によくわかるんですけど、
はい、
ただもう私思うにですね、やっぱこの解決に向けてはこういわゆる魔法の杖は私はないと思ってて、これはもういろんな子どもたち見ててもそうですし、これ私自身の関係、我が子からの学びもそうなんですけど、実は我が子もですね、小学校1年生の時にもう3ヶ月ぐらいこう学校行きづらい時があって、ほとんど入学して3ヶ月ぐらい学校行ってないんで行けなかったんですけど、でも今ではこう中学生になってですね、もう親元離れて寮生活やってますけど、あの時は何だったんだみたいなですね、でもその時はこう私もすごく悩んだんですけど、でも子供から気づかされたことが2つあって、一つは、まあ、さっきのこう病一に出せとかカタルシスの話もしましたけど、
はい、
やっぱ自分の弱さをさらけ出すってすごい大事だなと思って、
親も
親がやっぱりこう私やっぱり こういう仕事をしてるんで、やっぱ教育に対してはすごく自分の中でプライドも持ってたなと思うんですけど、やっぱそのプライドがかえって邪魔をして、子供を傷つけたり苦しめてた側面もあったなと思ってて、でもそれを思った時に、やっぱりいろんな人に僕相談したんですよ。話を聞いてもらったらですね、やっぱり、いろんなこう手立てを、やっぱり言ってく、アドバイスしてくださる方って必ず現れるんですよね。
ね、
やっぱりそれで、やっぱりこう突破口も見えるし、やっぱりこう孤独感を感じずに済んだ。やっぱり自分のこう弱さをさらけ出すってすごく重要だなと思いましたね。うん、で、もう一つは、子供から気づかされたことは、やっぱり学校に行けない状態に今子供があるってことは、まあこれ、登校しぶりとか不登校に限らずなんですけど、今、実は、我が家のこの家族のあり方、システムがうまくいってないんだよっていうことを子供が自分に突きつけてんだなと、教えてくれてんだなと思ってですね。やっぱりこうそこからやっぱもう一回家族関係やっぱ見つめ直しましたし、やっぱ見つめ直した中で、私自身がやっぱ親っていうポジションにすごい肩肘張ってたなと、勘違いしてたなと。
なんかわかる、それもあります、そういう時あるね。
なんかね、なんかそんな親のあり方って実は我が子って全然求めてなくって、なんかこうもっとこう目線を合わせないといけないなと思った時に、やっぱ自分の幼少期とか子供の頃の失敗談もいっぱいたくさん話しましたし、なんかそのことによって、まあ少しずつ、まあ前進してきたかなのかなと思ってて、やっぱ本当に大事なことってやっぱ表面的な対応じゃなくって、本質的な対応をどうしていくかっていうことが、まあ我が子を通してすごく私学んだことで、でもやっぱそうなるためにはですね、やっぱりこう、孤独じゃ難しいんですよ。やっぱりいろんな人の支えってすごくいって、やっぱ早めに信頼してご相談できる先を見つけることが大事で、やっぱ一人で抱えること、まあ、それこそ孤独になることって本当に良くなくって、やっぱとにかく相談できる先を確保して、もう一人で悩まない、考えない、抱えない。で、何でもそうですけど、一人で悩んでいいことってほとんどなくって、考えることって大事なんですけど、一人で悩むことは私は必要ないと思ってて、悩みって今の自分には解決できないから悩みなんですよ。
まあね、どうしたらいいか分かんないわけですもんね。
なので、やっぱり抱えずに、やっぱり誰かに相談していくこと、うまく頼っていくこと。で、私は基本悩んだら人に会うか本を読むので、自分にない答えをやっぱ探しに行くっていうことを、まあ、すごく大事じゃないかなと思いますね。
いやー、ほんとそうですね。
はい、もう絶対に一人で悩まないっていうことを、まあ、これはお子さんもそうですし、親御さんもそうなんですけど、まあ、大事にしてほしいなというのは願ってます。
ほんとちっちゃい時はね、言葉も通じないけど、ある程度話せることになったら、もう自分もお母さんもこれでしんどいとか、なんね、もう子供に優秀に言うっていうのもね、大切かもしれないなと今日思いました。
はい、
ね、はい、ありがとうございました。はい、先生からお知らせがあります。
あ、そうですね、私が代表しているボランティア団体で福山育み研究会というのがあるんですけど、
はい、
その公開フォーラムが第21回目を開催することになりまして、
はい、
かつて岡さんにもですね、それから坂上アナウンサーにも出ていただいたフォーラムなんですけど、
いや、本当に皆さんたくさん集まられますよね。
ありがとうございます。
楽しかったです。
ありがとうございます。今回発達障害のある子どもへの向き合い方、可能性の伸ばし方というタイトルでですね、ゲストの方をお招きして開催しようと思いますので、来月10月28日の土曜日のですね、19時30分開始で行います、福山芸術文化ホールリーレローズショーホールで行いますので、はい、これお申し込みが必要で先着順になってますので、
そうなんですね、
詳しくはですね、東林館高校と検索していただいて、はい、トップページの最下段にですね、はい、トピックスというのがあるんですけど、その中に詳しいご案内と申し込みフォーム記載してありますので、ぜひご覧いただいて、もうなんかすでにたくさんの方お申し込みいただいてるみたいなん で、ぜひお早めにお申し込みをしていただきたいなと思いますね。
21回ということで、ね、毎回楽しみにされてる方
も、ね、ありがとうございます。
多いので、皆さんぜひホームページの方から詳しい内容を、ね、見てみてください。はい、またね、先生にも質問とか、ね、ある方とかは、朝生アットマーク RCC.net までもぜひ、ね、送ってきてください。
よろしくお願いします。
はい、先生、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
通信制普通科福山市徳礼市に校舎があります、東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。